こんにちは、テックデザインフォーラムのテクノです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルではモダンテックやデザイン、海外でのデザイナー生活などについてお話をしています。はい、ということで、英語での配信をしたいと言いながら、またちょっと日本語での配信に逃げちゃってるんですけれども、近況報告なんかも含めて、ちょっとトピックは煩雑になると思うんですが、またポロポロと話してみようかなと思います。いくつか話したいことはあるんですけれども、一つ目にはですね、以前から話している英語についてですかね。今週、会社でですね、上司と面談があったんですけれども、この1対1の面談が2週間に1回あるんですよね。その際に仕事についての、困っていることとか、なんか要望があったりとか、何かあればそういうことを1対1で話せるっていう機会があるんですけれども、半年、英語も頑張ってきたし、一応聞いてみたんですよね。頑張ってるんですけど、進展どう思いますかみたいな。そう聞いてみたところ、まだ、it's still far っていうことで、まだまだだっていうことで、分かっちゃいたんですけどね、まだまだ頑張んなきゃいけないなという、リスニングが本当にきついんですよね。昨日も映画を見ててですね、映画を見てた途中まで見たんですけど、それは The Apartment っていう、アパートの鍵貸しますっていう映画がいいって聞いたので、それを途中まで見てたんですけれども、それも字幕ないとわからないなーっていう部分が本当に多くて、英語、もう11年英語に、外国に住んでいても、なかなか聞き取れないっていうのが結構きついなって感じてますね。特にこの、リモートワークになってから、直接人とこう話すっていう機会があまりなくなってからっていうのは、それが顕著かなと思うんですけれども、世間話とかもなく、日中は、時々会議でオンラインで話すぐらいで、それ以外は働いてますからね。英語はまだまだかなっていうところですね。もう、なんかいろんなこう、海外系の配信者さんが、発信したりとか、あと、海外4年目ですとか8年目ですっていう人が、こう、英語のアプリなんかを紹介したりとか、広告したりとかしてますけど、本当にそんなに喋れてるのかなっていう懐疑的な部分と、でも話せる人もいるんだろうなっていう羨ましさとありますね。以前日本に住んでいた時に、海外に4年住んでいたっていう方ともちょっとこう仕事してたんですけれども、彼女は、北京でですね、海外でプレゼンテーションがあった時に、英語でその時は話してたんですけれども、通訳をなんかもしていて、4年しか住んでないのにすごい話してたなって今になって思ったりしてますね。年齢的なこともあるんでしょうけど、なかなか難しいです。で、この英語のことに関して、ちょっと今思い出したのは、金曜日にですね、前回の放送でもちょっと話していた、FIT のファッションインスティテュートオブデザ、ファッションインスティテュートオブテクノロジーの、学生さんとちょっと会ってきたんですよね。で、彼は、専攻が、グラフィックデザインだったんですけれども、ファッションインスティテュートって名前についてるんで、ファッションの学校がファッションを教えることがメインなのかなと思ったんですけれども、ちょっとそれは紛らわしいよね、みたいなこと言ってましたが、実際にはそのグラフィックデザインも教えてるみたいで、で、4つに、大きくカテゴリーが4つに分かれていて、広告と、グラフィックデザイン、パッケージとかそういった、既存の、一般的なグラフィックデザインですね。で、あと、デジタルデザインと、あとスペースデザイン、公共の、その時はバス停のデザインとかを見せてくれましたけど、そういったのがスペースデザインですね。その4つに大きく分かれているって言ってて、で、グラフィックデザインなんかもいろいろ見せてもらいました。で、そういった、世間話というか、キャッチアップをしている中で、なんか彼が日本語をちょっとやってるっていうのは、なんとなくはしてたんですけれども、なんかその時にちょっと日本語話していいですかって急に話し始めて、で、彼は、2年ぐらい日本語勉強してるらしいんですけれども、なんかそれがすごい上手かったんですよね。上手だったんですよね。もう、むっちゃとか、なんかその、とてもじゃなくて、その、むっちゃみたいな、ネイティブじゃないとなかなか使わないような表現をしたりとか、漢字も読んでたし、 まあ、彼は20代前半なんですけれども、なんかもう吸収力がすごいなと思って、なんですかね、まあ、彼も学業しながら、しかも働いていて、さらにそういった勉強もしてるってことなんで、まあ、時間のなさとかそういったことは似てると思うんですけれども、いやなんか負けてられないなと思いましたね。また別の話で言うと、今週だったか先週だったか、まあ、ちょっと怖い事件がですね、ニューヨークで起こりまして、それは、街のマンハッタンの中心部、もうほんと5番街のトランプタワーとか、あの辺りからもそんなに遠くない、通りなんですけれども、そこのマンホールの蓋が開いていて、でそこにこう、車から降りた方がですね、たまたまその開いていたマンホールにそのまま落ちて亡くなられたっていう事件が発生したんですよね。僕はなんか個人的になんかそう、ちょっと高所恐怖症的なところがあると思うんですよね。で、特にこうアメリカに来てからそれが強くなったんじゃないかなと思っていて、まあ理由としては、なんかちょっとアメリカのそういった安全基準緩いんじゃないかなと思うことが多いんですよね。いくつか考えられることとか、まあトラウマ体験とかあるんですけれども、まあ、例えば、まあ僕が今住んでいるマンションは、5階建ての、5階に住んでるんですよね。で、もう築120年以上でかなり古い、建物なので、エレベーターなんかもついてないんですけれども、階段がですね、こう、螺旋状になっていて、真ん中のその吹き抜けのところがですね、結構広いんですよね。で、まあ推察するに、昔の時代ってなんかこう、そのエリア、空間を使って重いものとかをもしかして吊るし上げたりとかしてたんじゃないかなと勝手な推察をしてるんですけれども、まあそういったこともあって、こう階段のところにですね、なんかちょっと広い隙間があって、で手すりもそこまで高くないんですよね。なので、まあ、結構怖い部分なんですよね。まあ、僕は今のマンションは満足してますけど、そこは結構満足してないというか怖いなと思ってる部分で、まあそういったことがあるんですけれども、それ以外にも、5月の初めに、ヤンキースタジアムに、野球を見に行ったんですが、友人が誘ってくれて、で、その彼女がですね、取っていた、その席が、アリーナ席というか、2階部分の、こう、突き出たところのですね、一番、前の前列だったんですよね。で、その前列が、なんというか、そこもですね、まあ、際の部分が、すごい、高さが狭く、ごめんなさい、低くてですね、でしかもそのガードみたいなものもなくて、まあ、確かに野球を見るには、遮るものがなくていいんですけど、ちょっと立ってフラッとしたらもう、落ちちゃうんじゃないかというぐらい、かなり怖い高さでですね、まあ、僕なんかは身長がまだ低い方なんでいい方ですけど、身長が高い、外国人とかがそこで重心をよろけたりとか、またあとこうファールボールとか、まあそういったボールが飛んできた時に取ろうとこう、パッとこう立ち上がった時に落ちちゃうんじゃないかなってもう怖くなるぐらいの高さでですね、まあそれも怖かったりとかですね。で、あと、まあ有名な美術館ですね。例えば、まあよく話にも出てくるメトロポリタン美術館とかも、まあ奥の方にもいくつか階段があるんですけれども、まあそういったところも手すりが意外と低かったりとかして、なんかこの高さに対する安全基準みたいなものが結構低いんじゃないかな。まあ基準が低いのかはわかんないんですけど、それが許されちゃってるんだなと思うんですよね。で、まあトラウマ体験としては僕もそのなんか、なんか屋根の上にちょっと上がる機会があって、で気づいたらもう、全然ヘリがなくてですね、もうすごい怖い思いをしたことがあって、それを思い出すと今でもこう、心臓が縮み上がるようなことを思っちゃうんですけれども、海外旅行とかでですね、まあ、そういった有名どころに行ったとしても意外となんか危険なところってあるんだなと思って、そういうところは気をつけた方がいいかもなと思いましたね。で、今結構人工物みたいな話してたんですけれども、話しててもう一個思い出したのが、以前、ヨセミテ国立公園という、サンフランシスコからそんなに遠くない場所にある、自然の中にある、まあ、景色がすごい綺麗なんですね、公園がありまして、そこは もうなんていうんですかね、ロード・オブ・ザ・リングに出てくるような、なんかすごい、ちょっとファンタジックなですね、あの滝があったりとか、大きな岩のドームと呼ばれている、ハフドームと呼ばれているものがあったりとか、いい景色なんですけれども、そこにあのツアーで行ったんですよね。で、そのツアーで行った時に、まあ、ガイドしてくれた方が、あのタフトポイントっていうところにちょっと寄ってこう、寄ってこうって思ったっていうか、まあ、そもそもプランに入ってたと思うんですけれども、まあ、そこに寄っていくことになったんですよね。で、それがいわゆるそのツアリストが簡単に行けるようなところではなくて、まあ、山の途中でですね、ちょっとこう、車を止めて、で、歩いていかなきゃいけないみたいなところだったんですけれども、もう本当に山の中をですね、1キロぐらい、まあ、道なき道を歩いていって、で、あの一番最後にたどり着く場所は、もうなんかその、崖みたいなところだったんですね。岩でできた崖みたいなところで、それがこう、さっき話したその渓谷の部分にですね、突き出しているっていうところで、まあ、確かにもう景色はものすごくいいんです。で、景色はものすごくいいんですけど、その、いわゆる崖なんで、崖って言ってもその、なんていうんですかね、その突き出た下に支えの岩があるわけではなくて、本当に突き出てるんで、下が空中なんですよね。下がない状態のとこなんですよね。なので割れ目とかがあると、もうそこからもう下に真っ逆さま落ちたらもうそのまま落ちてなくなっちゃうみたいなところが、割れ目がそこら辺にあったりとかして、これもなんかこう注意散漫でよそ見しながら歩いてたら落ちちゃうんじゃないかなって、ものすごく怖くなるようなとこだったんですけれども、まあ日本のツアーだったら絶対こんなところ、案内しないだろうなってところを平気で案内してて、まあ、平気で案内しててっていうか、彼女としてはすごく良かれてやってて、思ってやってて、で、景色もすごい良かったんですけれども、まあ、怖いなという思いもしたっていうところで、で、なんか実際にそのツアーで話してる時もですね、去年は二人自撮りしてて、そのまま落ちて亡くなったよって話してたりとか、全然事故起こってるんじゃんっていう感じのところだったんですけれども、うん、まあなんかそういった緩さが良くも悪くもありますね。で、まあ最初のそのマンホールの話じゃないですけれども、なんかちょっとそういった日常の中にある怖い部分もあるので、まあ海外旅行気をつけないとなという、まあ僕も住んでるんですけど、ないとなという、そんな気がしましたね。また別の話としてはですね、昨日ですね、MoMA、近代美術館ですね。現代美術館でしたっけ？モダンアートなんで、現代かな。そこの美術館に行ってきたんですけれども、まあ、そこでマルセル・デュシャンの回顧展をやってたんですよね。まあ、ご存知の方が多いと思いますけれども、いわゆる便器を泉と名付けて、展覧会に出展したアーティストなんですけれども、まあ、彼の回顧展で、で、まあもちろん、その、まあ泉の作品のことは知ってたんですけれども、それ以外の作品とあんまっていうか全然知らなくて、で、行ってみて驚いたのは、彼の作品って初期の頃ってもうかなり相当幅広だったんですよね。なんか流行ってるもん全部手つけてんじゃないかっていうぐらいもう、キュビズムっぽいものがあったり、具象から抽象からなんか本当にいろいろあって、イラストレーションっぽいのもあったりとかして、まあ、レベルは確かに高いんですけれども、なんかスタイルがなんか全然ないくらいな感じで作ってて、まあ、ピカソといえども、ピカソも多作ですけど、まあ、彼もいろいろやったとはいえ、なんかこう時代時代のこうまとまりがあるじゃないですか。で、デュシャンのその最初の頃は、まあ、それもないぐらいもういろいろやってて、まあ、ただなんかキュビズムとかでは割と有名だったらしいんですよね。で、そのキュビズムの、まあ、流れをちょっと、受けた、階段降りてくる裸体、裸体というかその女性ですね、ラフみたいなものを描かれた絵があって、で、今見たら別にそんなに違和感ないんですけれども、まあ、当時はそのキュビズムみたいな感じで、まあ、パッと見もう人物ともわからないぐらい、描き崩した感じでですね。で、しかもこう、階段を降りてくるっていう名前にあるように、こう、ちょっとこう、動きを取り入れてるんですよね。で、当時なんかその映像みたいなものも入ってきてたみたいで、いわゆるそのコマ撮りチックというかですね、人物がこう重ね合わせられているような、まあそういっ ターの描き方をしてるんですけれども、なんかそれがですね、あのニューヨークのアモリー賞だったと思うんですけれども、まあ、今でもアモリー賞ってあるんですが、それの、展覧会で大バッシングを受けたりとかもして、まあ、当時から有名だけどなんか問題児だったみたいな、ことらしいんですよね。で、その便器の泉の話にも入ってくるんですけれども、まあ、こういったなんかちょっとこう一発屋的というか木を照らしすぎたものって、まあ、普通の人がやってもただ変な人が変なことしたなっていうくらいで片付けられると思うんですけれども、まあ、どうやら、まあ、彼はその、まあ、何でも審査なしに受け入れるっていうその展覧会のですね、なんていうんですか、プロトコルというか、決め事というか、まあ、そういったものがあるにもかかわらずリジェクションされたっていうことで、まあ、それを試してみたかったって言ってやってたんですけれども、まあ、彼はどうやらその内部にいた人らしいんですよね。で、それを実際にやってみてリジェクションされて試したけど、うまくいかなくて、で、それがですね、実際にリジェクションされた後に有名なその写真家のところに持ち込んで、写真を撮らせてですね、非常にビューティフルな美しい写真を撮らせて、なんかその美術とは何かみたいなこと自体を問うたというか、疑ったというかひっくり返したみたいなことらしいんですよね。まあ、ダダイズムって呼ばれたりしてますけれども、その美術展とかですね、美術館にあれば、それがもう美術品なのかっていう、美術品と何かみたいなことをそこで問うたわけなんですけれども、まあ、そういった作品があってですね、で彼自身もなんか、まあ、なんかそういったアバンギャルドなことをするにしてもやっぱりそこまでの積み上げというか実績というかそういったもの大事だなと思いましたね。なんかも自分もなんかそういったことをしてみたいなとも思いますけれども、そのためにはそれをこう裏付けるだけの、まあ、人的なそのものがどうこうというよりもそれを生み出した人の、まあ、バックグラウンドみたいなものも、まあ、築いていく必要があるのかなということを考えながらも見てました。で、彼の、まあ、後期の方の作品になってくるとまたこれもちょっと面白くて、まあ、自分の作品を自分でまたリプロデュースしたりしてるんですよね。同じ作品を何回も作ったりとか、まあ、小さいですね便器を、まあ、箱の中にこう、まあ、お弁当箱じゃないですけどこういろいろ自分の作品のミニチュアをですねその中に詰め込んだものを作ったりとか、なんかそういったものも面白いなと思いましたし、またあとその便器自体もですね何個も作ったって言いましたけど、そもそもそのオリジナルのものがなくなっちゃってるんですよね。現存してるものがもうレプリカしかないっていうもので、もうそのモマの展示の中だけでもその便器が3つあったんですよね。全部レプリカですけど、うん、だからなんかそのないものとかないものをありがたがるっていうか、価値がそもそもないものをありがたがる不思議さというかですね、まあ、価値ってなんだろうみたいなことも考えたりもしましたね。まあ、ブランド品なんかもそういったことにちょっと関わってくるのかなと思うんですけれども、あと、まあ、有名な、これも有名ですけど、空気を売ったりとかですね、瓶の中に、これはパリの 20cc の空気だって言って作品にしたりとかですね。まあ、まあ、知ってはいたけど、その、知識でしか知らなかったみたいなものが、まあ、見れたのが面白かったですね。また、まあ、最後に別の話としては、まあ、アップワークで以前から、アフターエフェクスのプラグインを作ったりだとか、3D モデリングの仕事を発注したりっていうことをしてるんですけれども、してるっていう話をしたんですけれども、まあ、1月の終わりにですね、まあ、逆に、僕自身も仕事をちょっとこう副業的な形で受けるってことがありました。で、普段は、まあ、受けないようにしてるっていうか、自分のことをやりたいのであんまり受けないようにしてるんですけれども、まあ、その時は、知人の日本人の方から、まだ紹介だったんで、ちょっとお受けしたんですけれども、それはなんかパッケージのデザインの仕事だったんですよね。だいたい副業で日本からってなると、なんかそのパッケージ系が多いですね。まあ、つまりその日本から海外に輸出したい、そのためにこうローカライズしたいっていう仕事がすごく多いと思うんですけれども、まあそんな、ちょっと食料品だったんですけどね、そこのパッケージのデザインなんかもして、で、まあちょっと今回話そうかなと思ったのは、 そのお金のその請求とかに関わることですね。で、今回のというかその日本からの仕事を受けた時は僕がこうご請求させていただく側だったんで、まあその別に金銭的でトラブルがあったわけじゃないんですけれども、返信がなかなか遅かったりとかですね、なんかちょっとプロセスが、フィードバックもらえるといった時期から全然来なかったりとかでね、ですね、そういったことがあって、そういった、まあお金にまつわることとか、仕事がどうなってるのかわからないみたいなことを話するときは、まあ、僕は2割ぐらい、まあ2、3割ですね、思っているよりもちょっと丁寧な形で伺うようには心がけてます。というのも、そのアップワークで逆に僕がこう、発注する側の時に、まあ以前話していたウクライナの方なんかはすごく丁寧に、まあこういったお金の話とかをするのはちょっと気を使うけどとか、こう枕言葉を少しつけるだけでだいぶ気分が和らぐんですけれども、また別のディベロッパーの方とかはですね、もっとこうストレートにお金のこととかを話してきたりとかですね、まあもうちょっと上げれないかみたいなことを何の遠慮もなしに言われちゃったりすると、まあそれだけでちょっとこう、なんか消費するというか削られるんですよね、こちらとしては。そうなってくるとまたこの方にお願いしたいかということが、その方の仕事の質がどうかということ以前に躊躇したりとかですね、まあ、またちょっとやっぱお願いするの嫌だなみたいな感じになってきちゃうんですよね。なのでまあこういったお金の話とか請求する際はやっぱちょっと気をつけないといけないですし、まあ、もっと一般的に言えば人にフィードバックをするときとかですね、そういったことも以前働いていた会社で、まあ、上司というか同僚の方が言っていたのは、こうまあ、ネガティブなことを言うときにこうちょっとっていう言葉を少しつけたりとかですね、少しどうかと思ったみたいなこととか、まあ、本当にまあ些細なことなんですけれども、少しこう自分が思っているよりもまろやかにして伝える、まあ、それが本当に、まあ、真剣なことだったらストレートに伝えるとかかもしれないですけれども、まあ、それだとしてもですね、こうなんかその、まあ、昔伝え方が9割っていう本があったりもしましたけれども、伝え方次第でやっぱり人の感情って変わっちゃうと思うんで、まあ、僕もそういうところそんな得意なわけじゃないんですけれども、まあ、請求の際には心がけるようにはしてますね。はい。ということで、まあ、なんかこの音声界隈ってこうフリーランスでやってらっしゃる方も多いみたいなんで、まあそういったことを自分でされる方も多いと思いますし、まあ僕ももちろんそういったことを受けることもあるんですけれども、まあなんかこのこともちょっと今回共有してみようかなと思いました。はい。ということで、今回の話がもし面白いと思っていただけたら、5つ星やフィードバックなんか、いいねなんかいただけると嬉しいです。最後におまけトークになります。おまけトークはですね、何しようかなと思ったんですけれども、先週なんか抹茶にハマってるっていう話をしたんですが、まあ、最近はまた別にこのサーモンにハマってるんですよね。サーモンとかも日本だとこう、魚なんかも簡単に手に入るんですけれども、アメリカだともう本当にサーモンとか冷凍のトラウトとかですね、もう本当にそういったものとか、あと近所に魚屋さんもあるんですけれども、なんかどうなんですかね。ちょっとあんまり試したことがないんで何とも言えないんですが、こうちょっと気軽に手に入らないというか、手に入れようとしてない縁があるんですよね。で、そんな中、まあ、トレーダージョーズっていう、まあ、グロッサリーショップというかスーパーマーケットみたいなところに普段行ってるんですけれども、まあ、そこでサーモンを買って食べてみたら、まあ日本のとは違ってこう塩漬けにされてないので割と簡単に食べれて、これいいなっていう感じで最近はサーモンにハマってるんですよね。あと魚つながりっていうと昔ちょっとハマったのでキャットフィッシュもありましたね。まあナマズなんですけれども意外と美味しかったんですよね、白身で。で、ただなんかそれはもしかしたらそのお店のせいなのか種類なのかわかんないんですけれども、なんか味は美味しかったんですけれど、何回も食べてたらなんかちょっと気持ち悪くなってきちゃって、それで食べるのやめちゃったんですけれども、まあ生酢自体は美味しいんだなっていうのはアメリカに来て知りました。 はい、ということで、今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。